こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。10月29日日曜日に奈良市全域で奈良市総合防災訓練が行われました。重点会場の奈良山小中学校では、復旧復興に向けた様々な活動を知ることができるブースが出展されました。ここでは奈良山小中学校での様子をご紹介いたします。まず NTT 西日本のブースで伺ったお話をご紹介します。
NTT 西日本の奈良支店になります。今回 NTT 西日本といたしましては、特設公衆電話、奈良市様と、今年度新たに避難所の方に引かせていただいた特設公衆電話の体験というところと、災害用伝言ダイヤルの体験のブースとなっております。被災地域がですね、孤立した場合にどこでも使える小型ポータブル衛星っていうものを今展示しております。低遅延で南側の南部の土砂崩れのところであるとか、山間部であるとかも使えるようなもので、皆様住民様の通信の確保っていうところに取り組んでおります。
このような機材どれぐらい準備されてるんですか？
今現状奈良市線では奈良市の方に1台、戸塚村の方に1台で合計2台の配備ということになっております。で、実際災害が起こった時に関しましては、和歌山であるとか大阪さんからまた持ってきて通信の皆様の確保っていうところは取り組んでまいります。
心強いですね。
はい、ありがとうございます。
実際にこれが稼働していることもあるんですか？
今現状奈良県では、ありがたいことに、あまりはなく、災害の時に稼働したのが、10年前ほどの紀伊半島大水害の時に戸塚村の方で活躍はいたしました。
ね、情報通信って大事ですもんね。
そうですね、皆様の通信っていう、被災したところでもお声が聞けるだけでも、皆様の安心っていうところになりますので、そこにつきましては NTT 西日本として、通信会社の使命として通信の確保というところには努めていきたいと思います。
参加者の方が災害伝言ダイヤル171を体験されました。
災害伝言ダイヤル171の体験となりまして、被災地域の方が、171に電話番号を入れていただいて、録音していただきます。
伝言を録音します。プッシュ式の電話機をご利用の方は数字の1を押してください。伝言をお預かりします。ピッという音の後に30秒以内でお話しください。お話が終わりましたら数字の9を押してください。
みんな元気で大丈夫です。で、9をね、はい、
伝言を繰り返します。
録音した電話の伝言を聞けることができるので、
再生が不要な方は9を押してください。
聞いていただいて、
はい、みんな元気で大丈夫です。
問題なければ9番で、
伝言をお預かりしました。
被災した方で知ってるのね。
で、被災地域の方の、安否を確認したいときに再度171かけていただきまして、被災した方が入れていただいた電話番号を、入力いただきますと、被災地域の方が録音された音声っていうのが確認をできまして、音声の伝言板となっておりますので安否の確認というところできます。で、またですね、毎月1日と15日というところで体験利用日がございますので、ぜひ平時の際にですね、皆様でご家族で共有の方をいただきまして、有事の際に備えていただければと思います。
このような体験するっていうのは本当にいいですね。
はい、ぜひともですね、実際に体験していただかないと、本当の有事の際に使えないものとなっておりますので、はい、ぜひ体験いただきまして、皆様でその安心というところを確保いただければと思います。
わかりました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでは NTT 西日本のブースで伺ったお話をご紹介しました。次にヘリによる上空偵察訓練の様子です。 国土交通省近畿地方整備局のテックフォースの訓練です。テックフォースの隊員は台風や豪雨、そして地震や津波、火山の噴火などの大規模自然災害が発生して自治体の職員だけでは対応が難しい場合にいち早く被災地に出向き、被災した自治体を応援・支援します。被災状況調査や被災した自治体の早期復旧に向けて全力を挙げて応援するものです。こちら今モニターに画像が映っておりますけども、ご紹介いただけますか。
はい、これはね、ヘリによる上空偵察訓練を今から11時から実施します。ヘリに搭乗されているパイロットさんが一人なので無線交信はできないんですけども、こちらで映像を見ながら消防本部の方に無線にて発砲しております。ここに小中学校に待機の北小の72号車っていうんですけども、救助工作車です。それが待機していただいて、で更新を、映像モニター更新をしているんですね。
ここが災害対策本部という
仮定指定ですね。はい、
ヘリからの映像とともに災害対策本部と北消防署の職員との無線のやり取りが行われました。
訓練、災害対策本部から北消72どうぞ。
72です。災害対策本部どうぞ。
はい、了解。ただいま国交省ヘリテックホース奈良山小中学校上空到着。これより上空偵察訓練を開始する。
北署72了解です。
災対本部から北署72。
北署72です。災対本部どうぞ。
はい、了解。こちら災対本部、現在上空映像受信中。そのまま待機せよ。
北署72了解。
災対本部から北署72どうぞ。
72です。
災害
本部どうぞ。
了解。現在奈良山小中学校北側より映像受信中です。どうぞ。
北72了解。
了解。今現在東側にヘリの機体見えております。どうぞ。
北72了解。
現在東側からの映像を受信しております。現在のところ異常ありません。どうぞ。
北72了解。
はい、現在国土交通省から飛来しておりますヘリテックのヘリが上空に飛来しています。その映像について現在ここのモニターで映されております。
災害本部から北署72どうぞ。
72です。災害本部どうぞ。
はい、了解。現在、テックホースにあっては時計回りに、映像発砲中です。どうぞ。
72了解。
災害本部から北署72どうぞ。
北側72です。最大本部どうぞ。
了解。現在、北側より、奈良山小中学校映像受信しております。どうぞ。
北側72了解。
最大本部から北署72どうぞ。
北署72です。最大本部どうぞ。
了解。ヘリの機体、北側に、元へ南側に機体が見えております。どうぞ。
北署72了解。
最大本部から北署72どうぞ。
72です。最大本部どうぞ。
了解。現在かなり低空で飛行中です。映像きれいに映っています。どうぞ。
北署72了解。
最大本部から北署72どうぞ。
北署72です。最大本部どうぞ。
現在ヘリにあっては、奈良山小中学校の西側上空飛んでおります。どうぞ。
北署72了解。
最大本部から北署72どうぞ。
北署72です。最大本部どうぞ。
了解。72号車からヘリの機体見えますか。どうぞ。
確認できます。どうぞ。
了解。最大本部から北署72どうぞ。
北署72です。最大本部どうぞ。
現在、東側の方から、小中学校撮影中です。どうぞ。
北署72了解。
国土交通省テックフォースヘリによる上空偵察訓練の様子をご紹介しました。次に奈良市環境部のブースで伺ったお話です。
こちらは奈良市の環境部のブースになっておりまして、大規模な災害が発生したときに出ます災害ごみと、避難所が開設された場合の避難所から出るごみのについて説明の方をさせていただいております。大規模な災害が発生しますと、どうしても普段出ないようなごみが出ます。でそれもたくさん出ます。それとあと当然生活、家とかがね壊れてなかったら、そこでそのまままだ生活される方もいらっしゃいます。で当然その避難所のごみも出ます。でこういったごみをやはり分けて出していただく必要があるっていうことをね、ご説明するとともに、生活の再建をするにあたってはそれが非常に大事やということをちょっと今お話をさせていただいておりました。災害が起こったとき、どんな災害かによってゴミの出る順番とかは変わってくるのかなと思うんですけれども、やっぱ私どもその地震のと言いますか、災害の大きさ規模によって、どういう形でゴミを出してくださいという情報を市民の皆様にいち早くちょっとお知らせをする必要があると思っています。これはその前にこういったことを、大規模な災害はこういったことが必要ですということと、やっていただかないとこういった問題が出てしまう。特にこちらの方にちょっと写真は置いてあるんですけれども、はい、ちょっとご覧いただくと、大きいゴミの中に袋のゴミとかがあります。袋のゴミというのは、多分日常的な生活で出てくるゴミなんですが、例えばこういったやつが生ゴミやとすると、こっちを先に取らなあかんのですが、ぐちゃぐちゃになってたら取れないと。そしたらやっぱり衛生環境が悪くなる。そういった問題が出ますので、ゴミを分けて出す。例えば生活のゴミについては、ここに出してください。それ以外のゴミはこう出してください。場合によってはちょっと再生資源とかプラスチックとか、今奈良市で分別収集させていただいているゴミについては、一旦腐らないものとか置いといても大丈夫なものについては悪いですけど、ちょっと我慢してくださいっていうようなお話を、させてもらうこともあるかもしれません。そういったこともちょっと今、ご説明の中ではさせていただいております。
こういうのを学んでおくっていうのは重要ですね。
はい。やはり、まず大規模な災害があったときは、まずご自分の命、命を守ることが、一番大事だと。で、その後は、生活を再建していくにあたっては、早く片付けを行ってゴミを出す。そのゴミを片付けていく。やっぱりこういったゴミが道端に置かれているということで、例えば交通に支障が出たりとか、生活環境に影響が出たりします。我々も一生懸命やらせてもらうんですけれども、やはり市民の皆様にその分別とか出し方とかご協力をいただくということも、同じように必要やというふうに考えております。
奈良市環境部の方のお話でした。ここでは10月29日日曜日に奈良市全域で行われました奈良市総合防災訓練の重点会場奈良山小中学校での様子をご紹介いたしました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の塚弘さんのお話をご紹介します。
地震で避難する前に気をつけたいこと。ぐらぐらと大きな地震が来た場合、まずは自分の身の安全を確保しましょう。大きな揺れは数十秒と言われています。揺れが収まり身の安全が確保できてから、火を使用していた場合は火の始末をしましょう。例えばガスコンロを使用していたらガスを切る、石油ストーブを使っていたら消す、仏壇のろうそくや線香の火も消しましょう。その次に使っていた電気器具のスイッチを切りましょう。パソコンを使用していた場合、余裕があればデータを保存しシャットダウンして、コンセントから電源プラグを抜いておきましょう。停電から復旧するときに過大な電圧や電流がかかり、パソコンや周辺機器が故障する可能性があるからです。そして建物から避難する際は、エレベーターは使わないようにしましょう。近年のエレベーターは 自動で最寄りの階まで動かし続ける装置がついていますが、古いエレベーターの場合はその装置がない場合もあります。もしもエレベーターの使用中に停電になった場合は、速やかにすべての階のボタンを押しましょう。そして慌てずにエレベーター内に設置されている非常用ボタンを押して外部に通報し救助を待ちましょう。携帯電話があれば外部と連絡を取り合いましょう。電気器具から火が出た場合の消火は、むやみに水をかけたりはせず、消火器で消しましょう。また、切れて垂れ下がった電線には、絶対に触らないようにしましょう。壊れたり、一度水に浸かった屋内の配線や電気器具は、漏電の原因となり危険なので、使わないでください。破損した太陽光パネルにも、触らないようにしましょう。また、停電の際には、家族一人に一つずつの懐中電灯があると便利です。いつも決まった場所に置いておくようにしましょう。ちなみに、奈良 .fm で販売している緊急告示ラジオには、停電すると同時にライトが光る機能がついているので、とても便利です。興味がある人は、奈良 .fm までお問い合わせください。以上が地震で避難する前に気をつけたいことでした。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。地震の時、大きな揺れだと思ったら、まず身の安全を確保しましょう。家の中であれば、丈夫な机やテーブルの下に潜ったり、座布団などで頭を守って揺れが収まるのを待ちます。慌ててコンロなどに近づくと、火傷をする恐れがあります。揺れが収まってから火の始末をしましょう。ガスコンロや湯沸かし器を消し、元栓も閉めてください。火が出ていたら、消火器や水で初期消火です。職場などでは、キャビネットや棚、コピー機などから離れ、頭を守って机の下に隠れましょう。ぐらっと来たら、まず身の安全です。防災メモ。もし火事が起きたら初期消火が大切です。地震が起きた時も火災によって被害が広がる恐れがあります。すぐに消し止められるよう消火器を備えておきましょう。そしていざという時に使えるよう点検し、正しい使い方を身につけておくことも大事です。消火器には有効期限があります。また、屋外や軒下など、置き場所によっては、容器が腐食して強度が低下しているかもしれません。消火器を使う際に怪我をする恐れもあるので、注意しましょう。
防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。